シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
はい、不思議ラジオ金座座というラジオをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
というわけで、3月になりました。
そうですね。もう半ばですね。今日は16日ですからね。
ですね。
世の中大変ですね。
そうですね。
ねえ、コロナの数、新規感染者毎日、今日は何人だった、今日は東京どうだったとかいつも思ってましたけど、なんか最近見なくなっちゃいましたね。なんか。
そうですね。
それ以上にちょっと大変なことが、ね、
大変なこと
世の中起きてると、なんかね、うん。なんかでも、あれですよね、なんかロシア、憎しみたいなのが流行ってきてて、ちょっとそれが怖いなとはちょっと思ってて。
そうですね。
なんか、なんか料理番組でロシア料理取り上げたらなんか叩かれるみたいな。
ああ、ありましたね。
なんか、それは違うだろうっていうね。
うん。
なんか、ね、なんかロシア排除みたいな、まあ政治の世界ではそうなんだけど、なんだろう、なんか普通に、なんていうか文化自体なんか取り上げると炎上するみたいな、そういうのちょっと違くないってちょっと思いますけどね。
確かにそうですね。
それ隠せばいいのかみたいな。なんかボバフェットでスレーブワンの名前だけ隠すみたいな。そこだけ隠してもしょうがないだろう。事実として奴隷制はあったんだからみたいな。なんかそういうなんか臭いものに蓋してもうそれでいいやみたいな。誰もそれ以上考えないみたいな。なんかそういうのが嫌だなと思いますけど。早く解決するといいんですけど。
そうですね。うん、コロナも早く解決してほしいですけど、
ね。まあ減ってはいるんで、また暖かくなってきたらちょっとはマシなのかなとは思いますけどね。
うん、
うん。あとはワクチンがね、早く3回目が打たせてくれるといいんだけど。
ああ。
僕のところ全然回ってこなくて。
あ、本当ですか。
うん。
予約をしたので。
なんか余ってはいるみたいですけどね。
子供もね、予約しましたよ。
あ、そうなんですね。
はい。大丈夫かなって感じです。
今日はちょっとそういう国際情勢的なやつでもあるんで。
あ、確かに。
うん。
はい。あですね。
はい。
じゃあ、ちょっとそちらの映画の話に行きたいと思いますけど。
はい。
石山さんと、やるのは、Unext 配信映画の感想を話す、Digin Unext という企画なのですが、ユネクスト配信作品の感想ネタバレなしで話していきたいと思います。
はい。
で、今回はですね、石山さんが選んだ作品となりまして、
はい。
誰よりも狙われた男
ですね。
となります。はい。まずはこの作品の概要を、石山さんお願いします。
はい。急逝した名優、フィリップ・シーマー・ホフマン、最後の主演作。原作は裏切りのサーカスのジョン・ルカレが、2008年に発表した傑作ミステリー。伏線に伏線を重ねた繊細かつスリリングなストーリーテリングに引き込まれる一作です。
はい、ありがとうございます。はい、こちらの作品を、2人とも、見てきたんですが、ま、今回は、感想を自分、ロンペから話してみたいと思います。
はい。
誰よりも狙われた男はですね、Unext、吹き替えはなかったので、今回字幕で見てみましたってところですね。うん、で、まあ、この Digin Unext で、扱う作品としては、
うん
まあ、結構ですね、今回は知られてる作品、
ダントツメジャー作品かつ最近の映画というか ね、まあ2014年だからそんな最近ってわけじゃないけど、
うん、多分まあさらば我が愛ほどじゃないけど、うんうん、そう知られてるってことだと思いますね。
そうですね、
はい、はい。僕ももちろん作品のことは知っていたんですけど、うん、まあ実は見れていなかったというような作品だと、
うんうんうん、
そういうことになりますね。
はい。
で、まあ一つの大きな要素としてあるのは、まあ、さっきの概要にもあったジョン・ルカレー原作ってところだと、
そうですね、
思いますけど、
うん、
まあ、スパイものっていうところですよね。
そうですね。ロンペさん、ジョン・ルカレーすごい好きだっていう記憶してるんですけど、
はい、そうですね。作品ではいろいろ見てて、うんうん、まあ、映画だと、 まあ、裏切りのサーカスとか、
そうですね。
ナイロビの蜂とか見てま
うんうん。
すし、近年だと結構ドラマが良く
ああ、
て、
そうなんだ。
そうですね、トム・ヒドルストン主演のナイト・マネージャーっていう作品とか、フローレンス・ピューが主演で、パク・チャヌクが演出やってた、リトル・ドラマー・ガールっていう作品なんですけども、そこら辺はすごい、
なる
両
ほど
方と
で
も
す
面白
ね。
かったなって感じですね。で、まあ、スパイもの、映画でスパイって聞くと、なんか、007とか、ミッション・インポッシブルとか、なんか、
まあ、アクシ
もう、
ョン込みでね。
そうなんです
なん
よ。
か。
なんか、アクションというか、まあ、すごい、訓練されたエージェントがコント
ああ。
のようなのを想像しがちなんですけど、まあ、ジョン・ルカレーのスパイ小説って、なんか全然そういう方向ではなくて、まあ、地味だし、まあ、本当になんでしょうね、裏側で暗躍しているという感じだし、まあ、なんかそれぞれの作戦が、なんかしっかりした、しっかり準備したスパイを、なんか、送り込むみたいな感じじゃなくて、調べたい組織があって、で、例えばその中で、常にいる人間とか、まあ、その近辺にいる人間を見つけて、なんか見込みのありそうな人を勧誘して、スパイにしていくみたいなものが、結構構造として多いかなという感じで
なん
す
か情報源にしたりとかですよね。
ね。そうです、そうです。まさに今回の多分そういう部分もあるんですけど、まあ、今回どんな話かっていうと、ちょっと僕が先行で簡単に説明すると、舞台は、ドイツで、ハンブルクっていう都市なんですけど、このフィリップ・シーマー・ホフマン演じる主人公はギュンターっていう名前の男なんですけど、所属してるのが、テロ対策チームみたいな組織で、まあ彼がそのチームを率いているという感じですね。で、まあ、なんか、あれですね、ドラマの24でジャック・バウアーがいた組織って、CTU ってのありましたけど、もうあれがテロ対策チームみたいな感じだったと思うんですけど、まあ、ちょっとドイツのこの組織も似たような感じなのかもしれないですけど、活動は全然違うみたいな感じですね。で、話は、この舞台であるドイツに、一人の男がですね、まあ、イッサという名前の男が密入国したところから、始まるんですけど、この男はすごい、まあ、実は特殊な背景を持っているっていう、のが、まあ、話のキーになるかなってところですね。で、このギュンターは、この男を、まあ、さっき話したように、いわゆるスパイに、してですね、まあ、ある作戦を仕掛けようとするっていうところになりますね。まあ、そこに、なんでしょうね、アメリカの CIA とか、あとは、なんかそこ大金が動く話なんで、関わってくる銀行とか、まあ、この密入国した一茶を弁護する弁護士とかがすごい複雑に絡んできてですね。まあ、そ
で、
こ
説明しよう
が
とすると結構複雑ですね、考えてみ
す
ると。
ごい複雑なんですよね。で、まあ、ただ、その複雑な部分が、なんか、この作品の面白いところでもあるところだとは思いますね。で、まあ、伏線というか、僕がですね、話の運び方で特にうまいと思ったのは、このフィリップ・シーマー・ホフマン演じるギュンターが、映画の冒頭でですね、登場する場面で、ジャマールっていう人物と電話をしてるんですね。で、なんか、話の内容がちょっと聞こえてくると、なんか、これは正義だみたいなことを言ってるっていうところですね。で、映画の中盤ぐらいになって、この電話をしていたジャマールって人物が、登場してですね、今度はギュンターと直接会って、話をしてるんですけど、なんかもうこれ以上できないみたいなことを言っていてですね、これに対してギュンターが、なんか後戻りはできないみたいなことを言うんですね。で、 あ、こいつはスパイなんだな、みたいな感じなんですけど、その、あとですね、映画の終盤になって、このジャマールって人物が、どういう立場の人間なのかっていうのが、見てる側で明かされるみたいな部分があるんですけど、なんか、ここら辺の情報の出し方っていうのが、こういうふうに、明かしていくんだみたいなところがあって、すごいそこら辺が本当にうまくて、僕はそういうのが結構好きなんで、なるほどって思いながら見てたっていう感じですね。で、まあ、あと、作品の魅力としてはやっぱり、あれですね。まあ、もちろんフィリップ・シーモア・ホーマーという部分があると思うんですけど、なんか、やっぱこの時、なんでしょうね。顔が結構良くて、さっきも言ったような、作戦のキーとなる、イッサっていう人物が、ですね、まあ、チームが見失うんですよね、彼を一回。で、まあ、それに対して、なんか別の人物に対して、ある作戦を実行しなきゃいけないってことになるんですけど、まあ、その時の顔がすっごい顔していて、なんでしょうね。まあ、本来であれば、彼の芝居っていうのは、なんか、もっといろんな作品で見れたのかなっていうのは、なんかそこら辺で感じて、なんか少し悔しいような部分もあったところですね。
もう亡くなってしまってるからってことですか？
そうですね。で、そう。ね、亡くなった時はもう、あれですね、亡くなった年齢が、フィリップ・シーモア・ホフマンは46歳なんで、もう気づけば、
そう見えてきてるんですよ
そ
ね、
う
我
なんで
々
すよ。僕
も
らの
ね。
年齢が、もう、すぐ、追いついてしまうな、というふうに思ったりも、ちょっと、
ちょっ
今
と
回調べて
信
み
じ
て。
られないですよね。だ
そうです
から、もともと
ね。
そんなに年上の人じゃなかったってことなんですよね。
そうなんですよね。ちょっとね、役の幅が広がったりしてですね。なんか本当になかなかいないタイプの
そうなん
役
で
者
す
だ
よ
ったんじ
ね。
ゃないかなと思って、なんかこういう人いないなと思ってたんですけど、ただ僕はですね、2年前に、チャ
出
ーリー・
まし
カフ
た
マン
ね。
の
あ、違っ
も
た。
う終わりにしようをね、見たときに、ジェシー・プレモンスを見て、
そうですね。
あれの役って結構、フィリップ・シーモア・ホフマンがもう少し分かったらしてただろうな、
で
みたい
す
な
よ
感
ね。
じで、結構重なったんですよね。で、まあ、ジェシー・プレモンス、最近本当、
出てま
同
すよ
じ
ね。
作に出演してて、もちろん違う役者ですけど、なんか、もっとこのまま、なんでしょうね、役者として重ねていけば、なんか、フィリップ・シーモア・ホフマンで見ることができなかった、その先の年齢の役まで見せてくれるのかな、という、のはちょっと思って期待してる
そうで
か
す
な
ね。
という感じはありますね。そうですね。はい。まあ、僕の感想としてはそんな感じになります。
そう、でも今回のこの誰よりも狙われた男を見ると、改めてフィリップ・シーマン・ホフマンを見ると、やっぱりジェシー・プレモンスにはない別のなんかやっぱり魅力がちょっとあるんですよね。肌の白さとか、
まあ、そうです
なんかぽち
ね。
ゃっとした感じなんだけど、なんだろう、顔に出てる、こう、染み出た苦労みたいなやつが、ジェシー・プレモンスにはやっぱまだない味なんですよね、なんかね。だから、今回見て改めて、やっぱ違うな、当たり前だけど。やっぱ違うなって、ちょっと思っちゃったんだよね。そう。で、私、石山の感想と、その前に、今回この作品をどうして選んだのかという理由なんですが、ですね、前回私が選んだのが、デニス・ホッパー、狂気の旅路という映画で、あれを選んだのはデニス・ホッパーという役者が好きだったからだったんですけど、今回も、このフィリップ・シーマン・ホフマンという役者が僕が、大好きな役者だということが、まず一つ大きくて、で、日本での知名度、映画好きは知ってるけど、一般の人は多分あんまり知らない役者さんなのかなと思ってて、で、私に関して言いますと、まず、ブギーナイツ、ハピネス、で、マグノリアあたりで彼を認識して、で、なんかちょっと情けない役とか、ちょっとダメな人とか、ちょっとおデブちゃんの役とかが、まあ、演じてたんですが、そういう認識だったんですけど、その後ですね、あの頃ペニーレイントっていう映画で、それほど年経ってないんですけど、その映画における彼は、すごいかっこいい大人、それも、ちょっと不良っぽい大人、 で、主人公に対してのメンターとしての顔を演じてるのを見て、あ、すごいなと。なんかその振り幅というか、とてもさらに好きになりまして。で、私がやってるですね、金座座というラジオの方でも一回彼の特集をやったことがありまして、
なるほど。
その時に今まで見てなかった出演作も随分見て、で、まあ、それでこの誰よりも狙われた男も当然、目の前にはあったんですが、この概要でもお話しした通りなんですけど、2014年の、2月2日に、自宅のアパートの浴室だったかな、で亡くなっているのが発見されまして、薬物の過剰摂取で帰らぬ人となってしまって、ちょっとやっぱり残念だったのはもちろんなんですけど、なんか、この遺作となった誰よりも狙われた男を見てしまうと、本当にこれ以上もう彼を見ることがないんだなっていうことがあって、なんか見たくない気持ちがすごくあったんですよね。で、これを見さえしなければ、まだ知らない彼がいるっていうか、そういう気持ちがあったんだけど、まあ今回、この、いつまでも見ないわけにいかないんで、このロンペさんとのディギンのおかげで、見ることができたっていうのと、もう一つは、彼の息子のクーパー・ホフマン君が今年17歳ですけども、お父さんの盟友のポール・トーマス・アンダーソンの、リコリス・ピザで俳優デビュー
なるほど。
しまして、で、お父さんで見れなかった新作は彼の作品を楽しみにするということに引き継いでいけるんだなと思って、なんか、じゃあもう見ちゃおうっていう感じだったんですよね。っていうのもありました。だから今はリコリスピザが非常に楽しみなんですが。
今年見れますから
そ
ね。
うですね。アカデミー賞、にもノミネートされてますしね。うん、で、この映画なんですが、そう、ジョン・ルカレーも、2年ぐらい前に亡くなったんですよね。
あ、そうですね。
そう。で、そうですね。ロンペさんのもお好きだと思うんですけど、裏切りのサーカスの原作の、ティンカー・ソルジャー、テイラー・スパイ、なんでしたっ
テイ
け？
ラー・ソルジャー・スパイ。はい。
そうですね。もう、ちょっと原作は読みまして、で、今は、なんだっけ、一番売れた寒い国からやってきた男みたいな名前のやつ、あれもちょっと今、挑戦しようかなと思ってるところで、あ、
あれ
寒い
も
国
映
から
画化
帰っ
され
てて き
ま
た
す
ス
よ
パ
ね。
イですね。そうですね、2回ぐらいされてるみたいで。ちょっと、で、スパイものの原作っていうと僕、ゲームも好きなんで、あれですね、トム・クランシーという人がいまして、この人はもっとアクション寄りですけど、国際、なんでしょう、テロとか国際スパイもので、アクションがちゃんと混じってるような、まあ、レッド・オクトーバーを追えとかそういうのが有名なんですけど、が、好きだったりもして、なんか、こういうのが いいんですよね。なんか80年代とか90年代の、あ、70年代ぐらいか。なんかポリティカルサスペンスブームみたいなのがあって、ブームっていうか、まあ、なんかこうずっと継続して作られてはいるんですけど、なんかパララッ
ゲ
ク
ーム
ス
の
ビュー
世
と
界
か。
だと有名なんですよね、トム・
あ、
ク
ト
ラ
ム・ク
ン
ラン
シー。
シーそうですね。はい。
なんか
なんか
ね。
ゲーム原作としてなぜか知らないけど よく使われてて。
いや、なんかあんま知らなかったんですけど、ディギン・アマゾン・プライムの方で、一
ああ、
回扱った時に、
ジャック・ライアンだっけ？
そうですね。ウィザウト・リモースって作品
ああ、あ
を
れもそうですよね。
やった時に、まあ、あれもスピンオフみたいなもんですけど、なんかゲームの方で有名なんだなってことを知ったってところですね。
そうなんですよね。で、なんかこの、誰よりも狙われた男を見てると、昔見てた、なんかちょっとポリティカルサスペンス的な匂いがすごくしてて、で、僕が好きなゴーリキーパークとか、あれ、この間亡くなったウィリアム・ハートが主演ですけど、とか、あと、まあ、カサンドラ・クロスとか、パララックス・ビューとかですね、消されたヘッドラインとかね、そういうなんか懐かしい感じの雰囲気がちょっとして、で、すごく楽しかったんですけども、舞台背景から言うとあれですけど、あ、監督のこのアントン・コービンさんがですね、オランダの人なんで、本当はコルベインだと思うんですが、写真家ですよね、この人ね。すごく有名な写真家で、最初同姓同名かと思ったけど、違くて本人なんですよね。ビートルズとか、ストーンズとか、 マイルス・デイビスとかですね、ボブ・ディランもそうですけど、そういうミュージシャンの、ポートレートを撮る、てる写真とかですごく有名で、あ、ミュージシャンだけじゃなくて、ウィリアム・バローズとか、アレン・ギンズバーグとか、そういうビート世代の人とかのサッカーの写真とかも撮ってるんですけど、なんか、そういう才能からどうしてこういう映画を作るのかみたいな のもすごく不思議で、なんでしょうね、この人の不思議な人。で、その後、最近はなんだっけ、ディーン、ジェームズ・ディーンの
ああ、
ロバート・パ
で、
ティンソンの
そうっ
映
す
画とかね、
ね。はいはい
やっ
は
てて、なんかすごく不思議な人だなとか思いながら。
い。
でも、さっきも言ってたように、この映画すごく複雑な人物同士の関わりがあって、一見すると難しそうなんですけど、映画、口で説明するとすごく難しいんだけど、映画見てるときはそんなに混乱せずに見れるというか、
だから、さっき言ったところは結構分かっ
そう
た
です
なっていう
ね。
ところですね。
なんか結構その整理が上手で、前後の時間軸とかも、さっき、ちょっと、バラしたりとかして、観客しか知らないような、フィリップ・シーマン・ホフマンの姿とかを先に映しといて、で、それぞれの人物との関わりとか映して、あのシーン何だったんだろうみたいなのが後で聞いてくるみたいなのが、すごく上手にできてて、なんか、本当ですかみたいな いう感じでもあり、あと、まあ、キャストもすごく豪華で、
でした
ちょっと信
ね。
じられないほど豪華な、まあ、ウィレム・デフォーとフィリップ・シーマン・ホフマンの共演って結構貴重なんじゃないですかね。他にもあるのかな。で、レイチェル・マクアダムスでしょ？で、ロビン・ライトもですよね。そう、だけじゃなくて、なんかバロン・ジモが出てますよね、これ、何気にね。ちょっと名前わかんないね。ダニエル・なんちゃ
ダ
らで
ニエル・
す
ブ
ね。
ルル、はい。
と、もう一人、テロ対策チームの、まあ、相棒みたいな形で、女優さんでニーナ・ホスさんが出てるんですけど、ロンベさん、このニーナ・ホスの話するかなと思ったからしなかったけど、
前、別の場でしましたよね、
これ、
な
2020年の、スキップシティ国際ディシネ
は
マ映画祭で上映されたカトリン・ゲッペ監督の
い。はい。
ペリカン・ブラッドで主演されてた方ですよね。
そうです。その時に、ね、名前出してると思います
すごい、それに気づいたときも、本当に鳥肌が立ちまして、あの人じゃねえか、これって。
ね。
そうそうそう。なんか綺麗な女優さんだなと思って、出た作品調べたら、そうそう、ペリカン・ブラッドが出てきて。なんかすごい、縁ですよね。そんなに映画出てないでしょ、この人。言っ
あ、そ
て
うです
も。
ね。どっちかというと、まあ、ドイツが舞台の作
そうです
品
ね。
なんで、まあ、向こうの作品では結構出てたりします
そうそうそう。
ですね。
あ、そうそう、フィリップ・シーマン・ホフマンもお父さんドイツの方なんですよね。
なるほど。
そうそうそう、それでちょっとドイツ人の役演じたりとかしてるのもあるのかもしれないですね。お母さんは確かアイルランドの人。そうそう、本人はね、アメリカ人ですけど。そう。作品の内容 全然話してないですけど 結構、まあ、2001年の9月11日に、まあ、同時多発テロが起きたんですが、そのテロの実行犯のモハメド・アタって人が、この人が、ハンブルグでこの計画を立ててたんですよね。テロの。で、それがあって、ドイツは、まあ、再びその事件を起こすような人物が、まあ、出てこないように目を光らせてて、過剰にそのイスラム系の人とかを、まあ、厳しく取り締まってたんですよね。
とあれですね、冒頭に字幕で説明が
そう
さ
そう
れる
そう
部分で
そう。
すね。
そう、モハメド・アタもすごいインテリで、エジプトの人なんだけど、カイロ大出てハンブルグで都市計画について学んでたんで、別にハンブルグがどうこうじゃなくて、そこを拠点にしてただけなんで、なんかね、ハンブルグだけ気をつければいいわけじゃねえだろうみたいな
確かに。
感じもすごくするんですけど、まあ、しょうがないですけどね、これはドイツの人たちがやってたことだから。そうそうそう、そう。それで、まあ、結構過敏になってて、で、フィリップ・シーマン・ホフマン、演じるギュンターは、そのテロのその要注意人物を一人ずつ逮捕してっても、第2、第3のモハメド・アタが出てくるだけだから、そういう人たちを、まあ、抱き込んで味方にしちゃうというか、情報源にしちゃえば、そこで終わると、そのつながりが。
そうですね。
で、しかも自分たちに優位に働くっていうことで、この一茶と別に、アブドラ博士っていうのを追ってるんですよね、もともとね。
そこがターゲットなんですね。
そうなんですよね。そこがちょっと複雑になってて、そうそうそう。それと、この銀行家のウィレム・デフォーが若干絡んでくることで、なおさら複雑になってて。 うん、そうそうそう。そうなんですよね。で、そこが、でも、じゃあ、面白いとこどこだって言うとそこなんですよね。こ
そ
の
うで
複
す
雑な
ね。
ところで、この時点でウィリアム・デフォーに接触しに行くんだとか、結構そういう操作のその動きとかも結構新鮮で面白いというか、なんかそういう面白さもあったなと思いながら見てましたね、私は。なんかそういう、ちょっと昔のサスペンスものの雰囲気が好きな方にはちょっとおすすめですね。ただこの映画、最後がちょっとすごくて あ、それやっちゃうみたいなね、とこあるんで、ぜひ見てほしいですね、僕は。そんなとこかな。なんか内容の話はね、あんまりしても、多分意味がないので、見せ方を見てほしいなと思いますね。
そうですね。はい。そうですね。僕、これ、あれですね。まあ、見てて思い出したんですけど、前ですね、井出監督がやってる、メルマガでですね、埼玉のラッパーの主演の小牧根隆介さんが、この作品のことを書いてたのをちょっと思い出してみて、で、やっぱ、役者のことを結構書いてるんで、僕、ネタバレなしでは、読んでたんですけど、この映画見て、あ、このラストのフィリップ・シーモア・ホーフマンのところを、のことを書いてたんだっていうのを見ながら、その連載の文章を思い出しましたね、なんかね。
最後のとこもすごいですよね、フィリップ・シーマン・
そう、
ホフマンね。
あそこのところを言ってたんだと思って、映画見ながらそれを思い出しました
これかって
そうです、そうです。
フィリップ・シーマン・ホフマン、石山的ベスト3をじゃあ発表させてもいいですか。
はい、お願いします。
3位は、パイレーツ・ロック。
お
2位は、脳内ニューヨーク。
ー。
で、1位は、カポーティですね。
なるほど。
そう、ホフマン主演作ですね、ちなみに。まあ、パイレーツ・ロックはちょっと微妙ですけど、まあ主演と言ってもいいかなと思うんですけど。のぺさんって全部ご覧になってます？
ファイデーズロックみたいですね。
あ、見てない。結構いいですよ。
なるほど。
そうそう、ビル・ナイも出てるし。だからなんだっていう。ビル・ナイ好きなんだよな。何もイギリス人って感じで。
確かに、PTA の印象が僕は強い
ああ、そうです
感
よ
じで
ね。
す
まあ、マス
ね。
ターとかね。
そうですね、マスターのイメージは、やっぱ役が大きかったのもありますけど、結構イメージとして残ってますね。
マスターは息子がジェシー・プレモンスですもんね。役はね。
そうなんですよ。
ポール・トーマス・アンダーソンとは、だから、ブギーナイツ以降からずっとだから、あ、っていうか、あれか、ハードエ
その
イト
前
もちょっ
で
と
す
出
か？
てん
ハード
だ。
エイトからちょっと。
なんか、ギャンブラーの役で出てるんだっけ。
そうなんですよね。ハードエイトは、逆に僕は後追い、まあ日本人みんなそうだと思いますけ
まあ
ど、
ね、見れなかったですからね。
そうですね。ブギーナイツ後に見てると思います
今、もう一回戻ると、ハピネスとか、あのあたりもまた面白く見れるかもしれない
そうですね。あんまり見直、僕、PTA もそんな見直してない
な。
な。そう、マグノリアは、まあ、複数回見てると思いますけど、そんなに他の作品を何回も見てるわけじゃないんで、いいかもしれないですね。
何気にね、ポリーマイラブとかね。
見たかな、
25時とかね。そういうなんか
25時何でしたっけ？
25時ってあの人の遺作じゃないかな。あれじゃないや。スパイク・リーですね、25時はね。エドワー
エドワード・ノート
ペッ
ンです
パー
か？
と3人で仲間で、で、エドワード・ノートンがなんか警察に捕まっちゃうかなんか、その出頭するまでの時間、友達としてなんか慰めてやるみ
そ
たい
れ
な。
は見ましたね。ABC で見たような気がし
すごい微妙な映画ですけどね、
これが、主演として遺作で、亡くなってからも、ハンガーゲームの公開してみたいな感じでしたよね、
撮
確か
影は
ね。
でもハンガーゲームの方が先だから、遺作という定義で言うと、やっぱ誰よりも眠れた男なんですけど、ハンガーゲームはあれ編集とか結構あるから、
対策でしたからね、多
公
分。
開は多分、後になってますけど。
いやー、確かに。まあ、先ほどのキャスティングの話じゃないですけど、あれですね、結構、それこそ MCU 俳優が出てて、
そうですよね。
あ
まあ、
ー、い
ロ
や、
ビ
で
ン・ライ
も、
トはね、ワンダーウーマンも出てるから、
まあ、DC 側だけ
そういう意
ど、
味で言うと、アメコミ出演者は結構多いですよ
いや、なんか、フィリップ・シーマー・ホフマンもなんか生きてたな、そのうち。
え、そうですよね。
できたんじゃないかな、とかね。
なんかミッションインポッシブル3で出ての
、
る悪役としてのフィリップ・シーマン・ホフマンなんて結構アメコミ的なキャラクターですね、あれね。
だから、そういうの嫌じゃない。まあ、ハンガーゲーム出てるぐらいだから、そんな嫌じゃない
嫌
と、
じゃないでしょうね、多分ね。
と思うので、なんか、まあ、それこそ出てたんじゃないかな、っていうふうに思いますけど
ね、似合いそうですよね。
ね。
肌の感じとかがすげえいいんだよな。何度も言いますけど。白髪の感じとかもなんか、かっこいいんだけどなんか情けないみたいなのが同居してて、本当唯一無二の役者さんになっただろうになと思って。お薬もだから一度は克服したみたいなんですけど、またなんかね、飲むようになっちゃったみたいですね。
なんか確かに、あれですよね。この頃、なんか、そういう感じで、相次いで俳優が亡くなったみたいなイメージがあって、なんか、ヒースレジャーも結構近かったですよ、なんかね。
そうですよね。2012年ぐらいかな。
なんか、そんなイメージが心の中で、また、みたいな感じだった気がするんですよね。
なんでしょうね。やっぱ手に入りやすいからなのか。まあ、あと、睡眠不足とかもね、結構体力仕事だから役者さんも。そういうのも大変なんでしょうね、きっとね。
まあ、でもね、残ってる作品、あと僕もそれこそ見てない作品まだある
そう
の
ですね。
で、なんかこういう機会とかあったら、見てないやつ見ていきたいなって感じしますね。
僕はもうあんまりないな。
PTA は見直してもいいので、また見たいなって感じはしてますからね。それこそ新作公開のタイミングで、何個か見直そうかな、って感
そう
じ
ですね。
ですね。
PTA 特集なんかもね、あっちの金沢さんの方ではちょっとやりたいなとか思ってますけど。結構やりごたえありそうですけど。
僕も結構好きだったからな。新作楽しみですけどね。
そうですね、リコリスピザね。なんか青春ものみたいで、多分、あれに近いんじゃないかなと。LA バイスに近いテイストなんじゃないかなと思いますけどね。街が舞台というか。
あれよりは分かりやすい話になるんじゃ
あ、それはそうだと思います。あれはトマス・ピンチョンですからね。
ない
まあ、ひどいですけど。自伝っぽい感じなんですよ、多分ね、リコリスピザはね。そうそう。こんな感じですかね。
ありがとうございます。というわけで、今回は、石山さんが選んだ作品、誰よりも狙われた男について話してみました。ではここで、石山さんなんか告知があればお願いし
そうですよね。実は、私と、まあ、金座座のラジオの方では、ロンペさんも出ていただいたりしてるんですけど、そこに出ていただいてる、お仲間でラフランスさんというおじさんがいるんですけど、彼がやってるポッドキャストで、こよいちっていう、こよい一本の映画をっていう、番組がありまして、私、石山がそこにお邪魔して、長回し映画の話をさせていただいてて、ちょうどこの間それが、1個目が配信されて、多分もう1個、2個、今後あると思うんで、この、誰よりも狙われた男の、配信とは前後するかもしれないんですけど、ちょっと聞いていただけたら嬉しいなと思ってて、YouTube の方では、映像付きで、映像というか、まあ、その、サジェストしてる番組の、映画の、まあ、ポスタービジュアルとかが一緒に見れるようになってて、非常に分かりやすくなってますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。
僕も1個目聞きましたけど、面白かったです。そうですね。
ロンペさんも長回し映画に関しては一つ言いたいことがあるんじゃない
そうですね。もし、この後やるんだったら、話したいところはあるかなって
そう。
ところですね。
全然話足りなかったから、
いや、多分ね、僕も聞いてて、これは、網羅しきれないっていうのを聞いてて思いましたね。
そうなんですよ。あそこにあげたやつ以外も当然まだまだたくさんあるので、そう、全部が全部っていうのはちょっと難しかったんで、泣く泣く抜粋してやってるんですけど、まあ、だからこそ第2弾、第3弾やりましょうっていう話になってるんで、そう、ぜひぜひ、ぜひぜひって僕が言う立場じゃないけど、ロンペさんの話も聞きたいなとずっと思ってたんで、そういう感じで。
面白い切り口だなと思って。
そうですよね。まあ、やってない 誰もやってないってことはもちろんないんだけど、誰でも一つは、心の長回し映画があると思うんで、それを 話せたらな。まあ、個人的な体験だと思うんで、そういうのって。
そうですね。
そうそうそう。だから、いいかなと思ってて。
面白かった。
はい。
全然、だんだん、今宵一本の話ではなくなってきまし
いや、あ
たけど
の
ね。
番組そうでしょ。一本で済んでる時ないんだって。
なんか
大
最
体。
初は一本ずつだったから、なんか。
でも、あれも長いと、大きい目で見れば007っていうシリーズ全体話してる。ようなもんだ
ねえ。
からな。
そこら辺はもうどうでもいい、面白い方
どう
向にいっ
にで
て
も
る
な
と
るという
思うん
ね。
で、はい。
はい。
お楽しみです。
はい。ぜひぜひ聞いてください。
ありがとうございます。
はい。
で、今回はシネマクティブ東京支部の音声配信でした。
そうでした。はい。
また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
お願
す。
いします。